アムウェイのリッチ・ディボス社長の講演はアメリカ中で定評があります。それは自由財団から経済教育に貢献したとして与えられたアレキサンダー・ハミルトン賞をはじめ数多くの賞を授与されていることでもわかります。講演旅行に追われる毎日ですが、そのほとんどはアムウェイのディストリビューター、あるいは将来ディストリビューター足らんとする人たちのために割かれています。これからリッチ・ディボスがなぜアムウェイがビジネスで成功するための理想的な道なのかということをお話しします。さあ、アムウェイ社の共同創立者リッチ・ディボスです。
We're just going to visit a little bit tonight about the Amway sales plan. Now that's shocking, isn't it? I don't have any great speeches for you.
今日はアムウェイのセールスマーケティングプランについてお話ししましょう。驚かれましたか？今夜はやる気についての話とか、皆さんが世界中を燃え立たせられるように皆さんの態度を変えてしまうやり方とか、頭の中のボタンを押すことによって消極的な人を積極的な人に全く180度転換してしまうとかの話ではありません。これからお話しするのは25年以上かけて開発されたセールスの基礎プランです。皆さんはアムウェイでは比較的新しい方々です。皆さんはアムウェイビジネスをやっているが、実際はしていないのと同然です。アムウェイを全面的に信じたいのですが、信じきれない。しかし皆さんは信じたいのでこうやってお集まりになった。自分でスポンサー活動を行おうと考えたが、全く他の人から相手にもされなかった。多分そんな経験をなさっていないでしょう。でも私には似た経験があります。私もなぜこんな単純でつまらないことに興味が持てるのかと言われたのです。さて、私はこれまで何年も私たちが考えてきたことを書き出してみました。それがこのプログラムの特色ですが、なぜこれが非常に重要なことかを皆さんにざっとお話ししたいのです。バカバカしいビジネスをしていると笑う人がいたらこのことを考えてください。というのは、一度これを完全に自分のものにしたら誰もあなたを動揺させることはできないのですから。あとはひたすらアムウェイビジネスを通して達成しようとしているあなたの目的に向かって進んでください。人間の中にもなかなか運のいい人もいれば、そうでない人もいます。家庭環境も様々です。私が父から人生の大切なことを教えられたのは幸運でした。父は常日頃、不可能という言葉はないと言っていました。これは大切なことですよ。私はこの言葉を忘れません。私がこれはできない、あれは無理だというたびに、もう一度言ったらあの壁をぶち抜くほどぶっ飛ばすぞと父は言ったものです。まあ幸い一度もこういうことにはなりませんでしたが、父はまた私たちに自分は何ができるかというふうな積極的な考え方を植え付けてくれました。その反対に両親自身が、まあお前どうしてそんなことができると思うのという家族が実に多いものです。そういうふうな家庭で育ってきた方が皆さんの中にもいらっしゃることでしょう。また友人の中には、どんな夢や考えを持ったって君になんてできっこないさとか、誰かができたからといってどうして君にできると思うんだいという人もいるでしょう。私はいつも私は何をすることができるかを考えてきました。父が私に教えたのはもう一つあります。それは自分自身のビジネスを持てということでした。これが私の今日の話の第一のポイントです。なぜ私がこのことをテーマにお話しするかといえば、アムウェイの商品はいろいろな方法で流通していますが、アムウェイの概念はただ一つだからです。 その概念とは、世界中の何十億という人間が求めている、それこそアムウェイが求めているものと全く同じもの、すなわち自由であります。自由こそこの世の最も貴重なものです。世界には職業を自由に選択することのできない国もあります。自分の意思は全く通せない国もあります。それはすべて政治の渦の中で管理されています。自分自身のビジネスを持つということは自由主義国の独特の考え方なのです。そういう国ではこのような集まりにも自由に参加できます。皆さんはアムウェイに加わり、自分自身のビジネスをしたいと言えばいいのです。どうです、自分自身のビジネスを持てると考えただけで興奮しませんか。しかし待ってください。自分自身のビジネスを持つとは言っても障害があると考える人もいるでしょう。そう、お金が必要です。アメリカや他国で自分自身のビジネスを持つことが可能だとは言っても非常に多額のお金がかかるため、ほとんどの人には不可能です。まあ多少お金を持っている人とか親がお金を出してくれる人は自分のビジネスを始められるでしょう。お金の都合のつく人は自分自身のビジネスを始められますが、そうでない人、生活と戦っている人は信用を築くこともお金を蓄えることもできません。何百万人もの人がそれで困っています。私の知る限りではアムウェイが最もそれを満たすビジネスチャンスを持っています。友人や隣人にあなた自身のビジネスができるんですよと教えてあげる、ちょっと心が動きませんか。あなた自身のビジネスを可能にするチャンスなのです。これまでにアムウェイで成功した人の話を聞かれたと思います。でも誰もが真似できるとは限りません。しかしアムウェイセールスマーケティングプランはどこの誰にでも進めることのできるものです。資金が問題ではありません。もちろん教育も宗教も肌の色も関係ありません。誰でも構わないのです。私たちは誰にでも自分のビジネスができるチャンスを提供します。さて、自分自身のビジネスを持つという第一のポイントをご理解いただけたら、第二の話に移りましょう。ビジネスで成功できない原因は基本的に2つあります。一つはお話ししたように十分な資金の調達です。仮にピザの店を開きたいと思ったとしましょう。もしそれが素晴らしいことだと考えたら、すぐさまにもピザのお店を始めるでしょう。私にも君にもたくさん友達がいる。そういった人たちもいつかきっと自分自身のビジネスをやろうと考えることでしょう。しかしみんななぜすぐ始めないんでしょう。そう、来年、そして来年になれば再来年にと、皆さんは伸ばしに伸ばすのです。アムウェイセールスマーケティングプランは経済的に手の届く範囲にあり、それゆえに可能性は大です。もう一つの理由は不安だからです。ピザのお店をやりたいけどピザの作り方がわからない。紳士服の店を、あるいはガソリンスタンドをやりたい。できないのはそのことをよく知らないから、不安だからです。やりたいと思ってもそれを特別な技術や知識と結びつけて消極的になってしまうのです。これは何の仕事にしても同じです。話し出したらキリがありません。そこでこの問題の解決に行きましょう。答えが全部入っている私どものスターターキットがあります。これは考えてみる価値がありますよ。医者になるには学校へ行って一定以上の成績を取らなければなりません。お金も年月も相当かかります。私たちは知能指数を測るのではありません。言いたいのは、小さなスターターキットがあって、その中には訓練計画が入っています。それは皆さんに読み書きができ、理解力がありさえすれば誰でも手の届く範囲にあるものだということです。モンタナ州のミズーラに住む ルビー・ボールズという人を私は知っています。ある人がこの町を訪れ、彼女にアムウェイビジネスについて話をしました。彼女は早速キットを買い、サインをしました。話をした人は町を去り、彼からはその後何の連絡もありませんでした。彼女はキットを戸棚に入れておきました。皆さんの中にも多分そうしている人がいると思います。ベッドの下とか、あるいは車のトランクですか、入れてあるのは。きっと奥さんに言いにくかったんでしょう。ある日曜日の朝、何事もうまくいかないルビーは何気なく戸棚を開けてみました。当然例のキットが目につきました。読み始めた彼女はだんだん夢中になっていきました。素晴らしい、これなら私にもできる。アムウェイプランを読み理解した彼女は早速いくつかの商品を発注しました。翌日友人にその話をしたのは当然です。そして彼女はディストリビューターの道を歩み始めたのです。彼女が持っていたのは一冊のマニュアルだけです。アムウェイはこういうビジネスなのです。これは皆さんの友達全部に提供できるプログラムで、まさに成功のもとでもあるのです。人というものはいろんな言い訳を考えつくものです。私は石鹸を売りたくない、中古車のセールスマンだから。私はエンジニアだ、だからうんぬ。皆さん、私たちが石鹸を売るのは非常に単純な理由からなんですよ。人が石鹸を買うから売るのです。人が買わないものを売るより買うものを売る方が面白いものです。セールスを仕事とする人は人が要求するものを売るべきです。さあ、今度は人々の声に耳を傾けましょう。人はさまざまな希望を持っています。私は不動産業がやりたい、そんなちっぽけな仕事はしたくない。私たちはプログラムだけでなく訓練計画も提供します。それは立派な会議を開くのと同じぐらい重要で、しかも内容は誰にでも分かりやすいものです。これはどんな質問にも答えられる経験豊かなスポンサーを持つのと同じぐらい有利です。もっとも、このビジネスで成功するしないが一重にこの訓練にかかっているというわけではありません。成功の秘訣はセールスキットに書いてあるからです。これが第2のポイントです。覚えておいてください。私たちは科学という文字を書けない人に科学工業で大いに成功させてあげたいのです。第3に、独特の性質についてお話ししましょう。アムウェイビジネスは家族ビジネスだということはご承知ですね。もっとも独身の人で成功している人もいます。未亡人も男性もさまざまな人がいます。がその広がりを見てください。何といっても結婚して家族を持っている人たちが大勢この仕事をしています。人々の生活様式はさまざまです。あなたはここで仕事をし、旦那様はあちらで仕事をするとします。あなたには仕事の終わった後一緒に出かける友人がいて、旦那様は旦那様で自分の友達と出かけるとかいうふうになります。となると家族の結びつきが弱くなっていくかもしれません。しかしながらアムウェイビジネスにはそんなことはありません。家族的なビジネスだからです。ある時私はスピーチをしていました。私の左に座っていたのはエイボンの社長、右にいるのはフラーブラシの社長。本当ですよ。フラーブラシの社長は私にこう言います。アムウェイは本当によくやりましたねと。どういう意味ですと聞きますと、フラーブラシでは今まで仲間は男だけだった、アムウェイでは男女とも仕事をしているという答えです。もしフラーブラシに女性が入れば我々の仕事もうまくいくのにと彼は付け加えました。その通りと私は答えました。 2分も経たないうちに今度はエイボンの社長が、君たちは本当によくやりましたねと言いました。エイボンでは女性だけが働いていて男性はいなかった。両方が働ける方法が分かれば本当にうまくやれるんだがと彼は言います。その当時私たちは彼に追いつこうとしていました。彼は、君たちが追いついてくるのは構わないが、我々は君たちが来るのを立ち止まって待っているとは思わないでくれと言いましたよ。しかしここで彼が言いたかったのは、家族単位でやっていくアムウェイのやり方です。アムウェイでジェイと私は長年仕事をしてきましたが、一度だって座り込んで男女とも一緒ならもっと仕事がうまくいくのにと口にしたことはありませんでした。けれどもアムウェイのやり方は、我が国アメリカの強い力、つまり家族を中心にして回っている事実に基づいているといつでも考えています。ですからアムウェイビジネスを家族を中心に打ち立てることができたら、世界をもっと素晴らしくするのに役立つ、多くの人々によって豊かな生活を楽しんでもらえる。周りを見てください。多くの人は妻であり夫です、夫婦です、家族会社で働けるのです。ダブルダイヤモンドのジョンとパットの夫婦はカリフォルニアに住んでいます。彼らの子供たちが最近アムウェイのラリーを開きました。参加するのはアムウェイのディストリビューターの子供に限られます。もちろんディストリビューターの子供はミーティングに集まりました。さまざまな子供たちがミーティングに集まりました。みんな立ち上がり、両親が夜ミーティングに出かけたり、ミーティングを開いたりすることや、コンベンションに行ってしまうことなど一通り文句を述べ立てました。まあいいさとみんな言いました。だって両親は家族として僕たちみんなのためにビジネスを打ち立てようと働いているんだからと。別の子供は家族ビジネスをどう助けているか実例を話しました。ディストリビューターが電話で注文を出すと、私はそれを受けて質問に答え伝言を受け取るのだという子供もいました。また自宅でミーティングのあるときはコーヒーを出したりするという子供もいます。お客様がうちに来るときはドアのところで出迎えるという子もいます。在庫品を棚に並べたり、注文書を書いたりする子供もいます。みんなは自分がいかに家族ビジネスを助けているかを語ります。年下の子のうちの一人が、僕は在庫部屋の床を掃除するよと言います。ここに私たちが見過ごしてしまうアムウェイの広がりがあるのです。アムウェイの集会や会議に出席された方はこんな話をご存知でしょう。私たちがホテルへ会議の予約をしました。何人ぐらい集まるのかと言われ、500人ぐらいは来ると答えました。そして部屋代はというと、無料でいいという返事です。そりゃ素敵だと私は言いました。そこで私たちの着いた晩、すべてのバーが手ぐすね引いて待っていました。ホテル側はバーでごそっと儲けてやろうって腹だったわけです。もっともこんなことは後にも先にも1回だけでしたが、何しろミーティングには来るが誰もバーなんぞへは行かないんですから。集まったのは家族連ればかり。バーなんかで暇を潰す必要はありません。共に働く仲間ですしね。全く素晴らしいビジネスじゃありませんか。アムウェイビジネスは家族の仕事なのです。これがアムウェイの大きな秘密で独自のものなのです。皆さんの中にはどこかへ飛ばされた経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。アムウェイでは家族はいつも一緒なのです。人々と語り合い、アムウェイの組織を話し、そして新しい人を迎える、素晴らしいことです。アムウェイプラン、自分自身のビジネス、そして家族とは、一つずつ考えてみてください。アムウェイ組織が独自のものだとお気づきになるはずです。 第4に報酬の話をしましょう。皆さんの経験でこんなことがありませんか？昇進しようという間際で突然それがダメになったり、重役と同じぐらいに成績が上がってきたところで急に手数料率が変わったということがありませんでしたか？普通の会社はあなた方があまり稼ぎすぎることを望まないのです。販売区域を半減されたり、取扱条件を変更されたりすることもあります。会社はあなた方がこれほど働けると思っていなかったんです。さてアムウェイ、私がスリルを感じるのはディストリビューターの方がより多く稼ぐのを見るときです。他の人だと誰かがクラウンになったとしたら条件を悪くしてやろうと考えを巡らせることでしょう。私たちだったらその人がそこまでやったんですから受け取る率を高くした方がいいと考えます。素晴らしいではないですか。ある人がそこまで到達したならどんどんやらせてやろうじゃないですか。クラウンダイレクトディストリビューターがどんどん増え、また他の人たちもアムウェイビジネスで伸びに伸びています。私たちの提供した報酬以上の成績で伸びています。しかしかといって私たちは報酬システムを不利な方に変えたりはしません。ある晩、私たちはラリーをしました。そのラリーに9000人近くもの人が集まりました。多くの人がステージに上がり、彼らはアムウェイで成し遂げたことを語っているんです。それよりもっと重要なことがありました。ラリーの後で、一人の女性が私のところへやってきてこう言いました。皆さんがあんなふうにお金を作れたと聞いて喜んでいます。でも、私にとってアムウェイはそれより重要なことをしてくれました。彼女は話し続けます。今日から学校が始まり、子供を学校に送り出しました。ここまで話すと、目に涙を浮かべ、今日私の子供は初めて新しい服を着て学校に行ったんです。新しい服を着るのも初めてだったんです。これまでいつでもお下がりばかり、他の人が捨てたものばかり着ていました。子供が新しい靴を履いてドアを出ていくのを見て、どんなに私は嬉しさで身を震わせたことか。それがアムウェイなのです。皆さんはアムウェイから最小でも最大でも好きなだけ得てください。最近どこの会場へ行っても20代の若者が大勢集まっています。私とジェイがニュートライト社の製品を売り始めたのは1949年のこと。私は23歳でした。ニュートライトの人は私どものような若者がやっているのを見て大変驚いていました。今アムウェイのトップにいる人たちのほとんどが30代40代でこの仕事を始めたのです。そういう人たちを見、また今20代でこの仕事をやっている人を見ると嬉しくなります。皆さんはクラウンぐらいでは満足はできませんよ。50人から60人のダイレクトディストリビューターのスポンサーになるぐらいのことを考えた方がいいですよ。ある時私に何をしにイギリスに行くのかと尋ねた人がいました。私はイギリスがそこにあるからだと答えました。それが理由です。なぜなら我々は世界中のいろいろな文化地域でこのプランがうまくいくことを実証しなければならないのです。そして私たちが提供するものを世界中の人が欲しがっていることを証明しなければなりません。また人々の手に入るようにもしなければなりません。じっとしているわけにはいかないのです。皆さんも精神的にも肉体的にもできる限りのことをしてください。皆さんはジェイや私以上に働かねばなりません。私たちは仕事があるから働くのです。ある人は借金があれば余計働くと言います。それなら借金をなさいと私は言いますが、これはあまり勧められることではありません。なすべき仕事があるんですから一生懸命働くことを学ばなければなりません。あなたの助けを必要としている人がいるんですから、もっと稼ぐことを学ばなければなりません。 より上手に人を集めることを勉強してください。あなた方がどんなに成功されても構いません。なぜなら私の提供するチャンスを全く知らない人が大勢いるんですから。それをしなければならないのはそれがそこにあるからです。そう思って働けば全てうまくいくんです。皆さんもそう考えてほしいんです。第5の問題は簡単です。私はもうそれを話してしまったようなものです。皆さんは自分のビジネスができますね。家族単位ですることも話しました。皆さんは仕事をパートタイムとして始められます。最初からやりすぎない方がいい。一か八かでやってほしくない。今の仕事を辞めないでほしい。仕事を持ちかける人がこんなふうに話すのを聞いたことがありますか？まずパートタイムで始めてやっていけるという自信を自分自身で証明してください。専業にすべき時が来たら自然に分かります。この方が無理なく仕事が進められます。人に説明するとき忘れがちなことですが、パートでも人と同じものが稼げるんだと再三納得させてやってください。念には念を入れるというのがアムウェイのやり方です。急ぐことはありません。何よりまず始めることです。実際にやってみれば何が起こるかはっきりします。力がつくにつれて信じられないことが現実となってきます。多くの人がパートから始めてビジネスの方法を覚え成功しているのです。第6は健康と事故について話します。私が健康及び事故保険のことを話すと、大抵が自分の会社には保険があると言います。それはまあ結構です。怪我をしたときは労働者保障がありますが、それはどのぐらいの期間ですか？2ヶ月ですか？4ヶ月ですか？それとも6ヶ月ですか？アムウェイの場合はディストリビューター制度が補ってくれます。補うというより、あなたに代わってディストリビューターのグループが働いてくれると言った方がいいでしょう。仕事は実質上ストップしないのです。フレッドとジョン・サンボーンはカリフォルニアに住んでいます。今彼らはダイヤモンドダイレクトディストリビューターですが、病気になった時はまだそうではありませんでした。フレッドは肝臓病で1年働けませんでした。しかしその間、収入も販売高も増えたのです。これが最善の健康及び自己保険です。彼は病気が治ると、その水準から仕事を再開し、より高い水準へ上っていったのです。またこんなこともありました。この人は頭がほとんどはげていました。彼はルビーピンをつけていました。彼の話では、脳の手術を3回も受ける大病を患ったのだそうです。入院退院の繰り返しで病院の費用はとてつもなく高くなったとのことでした。丸1年仕事はできなかったが、アムウェイの仕事をしていたので病院の支払いはもちろん生活に困らずに済んだというのです。成績が悪いのでクビになったり、あるいは病気になったら大体会社のすることは決まっています。ハリーは病気で何週間も仕事ができないぞ。奥さんでもいい。メリーを呼ぼう。とにかく穴埋めだ。こうなるとハリー君、6ヶ月経って病気が治って会社に戻ったとしても、その時にはもう職場はないも同然。代わりの人が誰か働いていることでしょう。これが普通の会社ですね。仕事は続けなければならないのですから。でもアムウェイの仕事をすれば、他の仕事と様子はまるで違います。第7のことも非常に簡単なことです。所有権の移譲が可能であるという点です。皆さんは自動車メーカーフォードの最大の代理店を自分の好きなところで持つことができます。しかしそれはあなたが死んでしまえばそれでおしまい。嘘だと思ったら最寄りのフォードの代理店で聞いてごらんなさい。多くの場合仕事は子供が受け継ぎますが、これにはお金を持っている、訓練を受けている、フォードが有能と認めている、この3点全部に当てはまらなければ無理です。しかしアムウェイのダイレクトディストリビューターかそれ以上で仕事が順調であれば、 あなたが死亡した場合、我々は書類の手続きをし、収入は家族の方に引き継がれます。私の個人的スポンサーであるチャキー・マスカント、彼女は23年前にニュートライトを紹介してくれた女性ですが、当時は彼女のご主人も健在でした。私たちは彼女の下でディストリビューターになり仕事を続けました。ジェイと私はニュートライトで成功し、アムウェイビジネスを始めました。この間彼女は私たち二人のスポンサーとして収入を得ていました。ここにいる青年男女の皆さん、将来のことを考えるべきですよ。今は健康です。しかしいついかなることになるか、今の皆さんの努力は将来報いられるのです。まあ少し年配の方はアムウェイの仕事も少々長くやっていらっしゃるんですから、当然努力は認められることはよくご存知でしょうが、アムウェイビジネスは一生懸命やっていれば幸運が待っている、これは他では考えられないことだとお分かりいただけるでしょう。アムウェイのプログラムの特色は、夫婦のどちらか残った方へ譲渡できるということです。その次には所有権を子供に譲り渡せるのです。皆さんが努力によって今日得ていらっしゃる収入は、まさかの場合にはそのまま皆さんのお子さんたちのためになるのです。こんなことはお考えになったことはないでしょう。しかし考えておくべきです。家族が仕事を受け継ぎ、より発展させていく、素晴らしいことです。中にはアムウェイに疑問を持ち傍観している人もいます。この仕事は本物か、永続性があるのか。試練に立っているのはアムウェイではなくて、そう思う人の方ではありませんか。アムウェイの将来についての疑問は全くありません。皆様一人一人にお聞きする、私の質問に対して答えを出すのは皆さん自身なのです。皆さんは何を待っていたのです。数字おばさんがあなたが石鹸を売ってるのを笑ったのですか。あなたが自分にも売れるんだと自信を持ったきっかけを誰かが笑ったのですか。私の話してきたことから、皆さんを引き離しているのはそんなことが原因でしょう。仕事の仲間がクスクス笑った、誰かがなんで売れると思うのかねと言った、それがアムウェイを始めない理由でしょう。義理のお母さんが笑ったって、じゃあ義理のお母さんはあなたが働けなくなった時面倒を見てくれますか。子供の学資を彼女が出してくれるのですか。月に何千ドルも払ってくれるんですか。一旦決心してやり始めたら、この仕事ほど見返りのあるものはないのです。先ほどの譲渡の問題についてもう少し付け加えましょう。若い女性がお子さんを抱いて私のところへやってきました。そして自分を覚えているかと言います。そう、この前確かにご主人と一緒にお会いしました。彼女は夫は死にましたと言い、これまでのいきさつを話してくれました。夫は癌で長生きできないので、アムウェイの仕事を始めました。私が何か仕事を持つことを望んでいたのです。私たちは一生懸命働きました。そしてついにダイレクトディストリビューターを達成したのです。主人が亡くなった時、ディストリビューターがみんな集まってくれて嬉しかったとも語りました。信じられますか皆さん。そして彼女はずっと仕事を続けられたのです。赤ん坊を私に抱かせながら、この子には未来があります。なぜなら夫と私は一つのチャンスを生かし、自分たちの世界を確立できたからです。全く涙の出る話です。彼女たちは働き続けて自分たちのビジネスを作り上げたのです。いかがです。彼女たちは私が皆さんにアムウェイの意義に関してお伝えしようとしていることを身をもって実現させたのです。この仕事は縁故には無関係だということを八つ目の話にしましょう。これはちょっと考えてみる価値のあることです。最近私の友人がやってきてこう言いました。グランドラピッドのウォーリン・パトリックが僕のスポンサーになりたがっている。アムウェイは素晴らしいって話を聞いたんだ。この友人は宣教師なんです。しかし アムウェイのディストリビューターになるんだったら君にスポンサーしてもらいたいんだと。しかし私は言いましたよ。残念ながら私はスポンサーできないよ。アムウェイの従業員は誰もスポンサーになれないんだよ。というのも世界中から入ってくる情報を先取りしてそれを個人的に使うのは禁じられているからね。そうです。会社に入ってくる情報はその情報源、つまり皆さんへ還元しなければならないからです。アムウェイに参加する人はみんな皆さんを経て参加してくるのです。アムウェイ組織のトップへの近道はありません。特別な地位もありません。例えばある人がやり手の販売部長だったとします。そういう人がよく私に会いたいと言ってさまざまな手を使って秘書を口説き落としてきます。自分のようなものにはそれ相当の地位を用意してくれているんだろう。自分は販売経験は長いし自分の下にもかなり大勢のセールスマンがいる。そちらの条件はどうなんだね。私はこう言い返してやります。ああ、いい条件があるとも。とびきりの地位がある。ところでアムウェイについて誰に聞きましたか。彼は誰それと答えます。じゃあその人たちのところへ戻ってください。これが私の素敵な条件です。とにかくこのやり方だけです。これは重要な点ですよ。皆さん拍手をなさったじゃありませんか。私のお話ししていることについて考えてみてください。これはアムウェイの世界だけの独自のもので、他に類を見ないことなんです。このことをお話ししたのは、まだよくお分かりいただけてない方がいらっしゃるからなんです。まだお分かりになっていらっしゃらないか、それとも私の言うこと以上のことをすでにやっていらっしゃるか、皆さんにもっとやっていただきたいと思って私はここへ来たのです。私がやってきた本当の理由は皆さんを少し痛い目に遭わせることです。これ以上聞きたくなかったら結構ですよ。アムウェイをやめようと思った方は少なくとも何を失うかだけは必ず理解していただきたいのです。そして家へ帰ってもう一度そのことを考えてください。あなた自身のビジネスのこと。最後にお話しするのはアムウェイについてです。すぐ済みますよ。アムウェイが成功するだろうかとお迷いの方もいらっしゃいますね。私たちは今69番目のビルの建設を始めたばかりです。11万平方フィートのビルです。300万ドルをかけた世界自由企業の中心となるビルです。ミシガン州のエイダへお見えになればどなたでも見られるものです。私たちはエイダを自由企業の世界の中心にしようとしています。私たちは世界中の人にエイダへ来てもらいたい。何が実際どういうふうにしてこういうことが起こったのか、また皆さんが人々に自由企業のチャンスを提供すれば何が起こるかを知ってほしいのです。この仕事はごく一般の人々にとって自由企業を現実にするには最も可能性が強いのです。これがこの仕事のすべてです。私たちの会社は小さな石鹸を売ることだけではありませんし、また大規模な国際ディストリビューターを作るものでもありません。お客様は皆さんだけです。皆さんの見たこともない文献やセールスエイド、研究開発、品質管理、すべての商品がそれぞれ厳密な検査を受けます。製品の種類はもはや飽和状態で、しかも製造は販売に追いつかないという状態です。昔はこんなことはありませんでした。もっとも最初は液体洗剤だけ売っていたんですから。現在ではあらゆる家庭製品を扱っています。また自動車関係、化粧品、お望みのものは何でもあります。この仕事をやりたいですか。じゃあアムウェイにお入りなさい。イギリスでもカナダでも日本でもオーストラリアでも私たちの行くところ 世界中どこでもディストリビューターになることができます。だんだん分かってきましたね。最近ある人が、この人は私たちとよく似た会社を経営している人です。やはり世界に進出すると発表した後で取り消さねばなりませんでした。その会社のセールスマネージャーは、お恥ずかしいことだがアムウェイのプログラムでは自分とこのディストリビューターはとてもできない、というのも外国での仕事だから不可能だと言ったのです。私に言わせればそれは可能です。彼らはやろうとしなかっただけなのです。つまり皆さんのことを考慮しなかったのです。会社の行くところならどこででも皆さんはビジネスができるように配慮しなかっただけなのです。アムウェイはその配慮をしてきました。なぜなら私たちと皆さんとはパートナーだからです。国際的に売れる商品を売るのです。最後に一つ、皆さんにはこのビジネスができるのです。理由などありません。皆さんにもお分かりでしょう。やってみなければなりません。やらないことによる損失は膨大なものです。試すことによって売るものは大きいものです。友よ、始めようではありませんか。自分が始めたら今度はアムウェイプログラムの幅広さをまだ知らない人に教えてあげてください。ところでチャーリーとLC マーシュは新しいイメージを作り、クラウンダイレクトディストリビューターになりました。アートとオリー・チャールトンもやりました。そしてジムとシャロン・ジャンズもやりました。彼らはカナダのバンクーバーの出身です。これは私にとって偉大なことです。アメリカ以外で初めて達成されたのですから。彼らは外国でもできると証明したのです。ただ単にアムウェイセールスマーケティングプランに従い、素晴らしいビジネスを成功させたのです。彼らはカナダのアルバータ州のスリーピルズにあるアパートで仕事を始めました。最も近い倉庫が4000マイルも離れていました。ジムはその時教師でした。古い椅子が一つっきりで、その上に古い毛布をかけ、誰も座りませんように、スプリングが飛び出しませんようにと願っていたほど貧乏でした。皆さんもそんな椅子をお持ちかもしれません。こんなふうにしてジムとシャロンは始めたのです。ジムとシャロンはカナダの小さな町の学校の先生でした。それがアムウェイプランを手に入れ、苦労の末今日に至ったのです。皆さんにもできます。皆さんは決心していないだけです。決心すれば私の言ったことが自分のものになるのです。しかし信念と信頼が必要です。皆さんの信念を強固なものにするために、今日それを少しでも皆さんに差し上げたかったのです。そして私は皆さんからこんな返事をいただきたいのです。分かった、リッチ、やっと見えてきた。今までアムウェイの広がりって何のことだかさっぱりだった。でも今ははっきりした。始めなくちゃいけないと。最後に信念という詩をご紹介します。疑いの心は妨げのみに目を留め、信念の心は道を見出す。疑いの心は深き闇に向けられ、信念の心は光を見出す。疑いの心は前進をためらい、信念の心は空高く舞う。疑いの心は誰が信じるのかと問い、信念の心はこの私がと答える。皆さんもこの私がと言ってください。私はできる、やらせてほしいと。どうも長い間ありがとうございました。
録音されている発言並びにこのテープの版権はアムウェイコーポレーションに所属します。アムウェイコーポレーションの書面による同意なく、全部または一部を複製することは禁じられています。